バレラジは、私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながら、いろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。
はい、こんにちは、ワンダです。皆さんお元気でしょうか？まあ、今回ですね、私の実際の知り合い、お友達の方に来ていただいてますので、皆さんにご紹介したいと思います。それでは自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは、陽平です。今カナダに住んでおります。
カナダのどちらでしたっけ？
はい、カナダのニューファンドランド&ラブラドールという州に住んでます。
お
ー、ラブラドールレトリバーが生まれたところです。
へえ、あ、そうなんだ。
はい、カナダの一番東の州で、で、州都がセントジョーンズっていう町なんですけど、そのセントジョーンズに住んでいて、で、セントジョーンズは北アメリカでも一番東にある町なんですよ。
へえ、あ、そうなんだ。
はい、なので、実はメキシコと比べても、さらに日本から遠いっていうことに最近気がつきました。
あ、そうなんだ。メキシコとは時差2時間半ですよね。
そうですね、はい、うん、ニューファンドランド&ラブラドール、ラブラドールは本土にあるんですけど、ニューファンランド自体は島で、なぜかその島にそのプラス30分という不思議な時差をつけてしまったというこのとてもややこしい、なので2時間半なんですね。
あ、そうなんだ。それでなんですね。
はい、
島には人ってどれくらいいるんですかね。いっぱいいるのかしら。
ですね、セントジョーンズの人口が確か、20万人弱だと思います。で、セントジョーンズが一番もちろんその人口自体は多いので、あんまり人はいないです。
あ、そうなんだ。
はい、で、メモリアル大学っていう大学があって、その大学の学生が、1万7000人ぐらいいるのかな。だから、ね、人口の 10% が大学の学生だっていう、なかなか面白いところです。
おお、そうなんですね。
はい、
そっか。生活どうですか？
生活、安全なのがやっぱり何と言ってもいいですね。やっぱりメキシコと比べても治安はすごい。メキシコと比べて治安が悪いところって言ったらなかなかだと思うけど。治安はすごくいいです。ただ島なので、うん、食べ物とかが全部要するに船で送られてくるんですよね。
お
ー、だから食べ物は高いです。
あ、そうなんですね。
はい、例えば卵、まあ、卵とかはここで生産してはいるんですけど、でも12個入りの卵1パックが4ドル近くするかな。
うん、高っ。
牛乳がだいたい2リットルぐらいで売ってあって、それも4ドル近くしますね。
あ、そうなんだ。そんなに高いんだ。へ
ー、食べ物は高いんですよ。
そのカナダの本当に、はい、本土に行くのにどれぐらいで行けるものなんですか？
ここからトロントまでがだいたい3時間ぐらいです、飛行機で。
あ、そっか、やっぱ飛行機使わないといけないね。
そうですね。だから日本から例えば去年親が一度来たんですけど、
うん、
日本、東京からトロントに飛んで、でトロントからここまでもう一回飛行機に乗ってっていう感じですね。なんで結構遠いです。
おお、そうなんですね。
はい、
ね、
でカナダの中は飛行機代も高くって。
え、
そうなんですよ。ここからトロントまで夏に一番時期が忙しい時期だと600ドル以上払うことがあって。
高
っ。はい、それと同じ、なんかもうちょっと払ったらメキシコまで飛べてしまうっていう。
そうですよね。
エアカナダは高いので有名です。
あ、へえ、はい、さっき陽平さんメキシコの話もされてましたけど、
はい、
メキシコにも住んでたんですよね。
そうですね。だいたい私の生い立ちを話しますとですね、とても面白いのですが、はい、生まれが長崎出身です。
え、そうなの？
はい、長崎島原出身です。
あ、そうなんだ。またへえ。
はい、でも育ちは、北九州と下関で、で大学は東京に行きました。東京外国語大学でスペイン語科に行きました。
おお、 そう、すごい素晴らしい。本当にスペイン語っていうコーキャスしてみたら、もう本当に陽平さんすごいですよね。だってなかなか難しい学科に入ってるからね。
でもあれなんですよ、スペイン語科だった理由がですね、
うん、
僕今は音楽をやっているんですけど、
うん、
昔から音楽やろうっていうのが頭の片隅に常にあって、
うんうん、
でも、まあ、親も大学行かなきゃいけないって言うしみたいな何しようかなと思って英語がずっと好きだったんですよ学校で。
おお。
だからじゃあ語学しようと思って、でも英語はみんな勉強するからなんか面白くないなと思って、でちょうどその大学受験の年にあのクリスティーナ・アギレラがスペイン語のアルバムを出したんですよ。
ああ懐かしい
ね。多分あのスペイン語、私たちの世代で多分スペイン語をやってる人はみんな聞いてると思うんですけど、
うん、
それを聞いて、あスペイン語かっこいいじゃん、それがそれだけでした、理由それだけ。
そうなんだ。
その他には何も知らずに何も考えずに、あスペイン語なんかかっこいいじゃんっていうだけでスペイン語にしたっていう。
へえ。その後学校に入るのも大変だったと思うんですけど、
はい、
入ってからってモチベーションとかどうだったんですか？
入ってからはやっぱり語学が好きだったんで、
うん、
大学自体は楽しかった記憶があります。でも大学を卒業してからやっぱりどうしたらいいんだろうみたいな、ちょっとこう疑問を、自分の人生に対する疑問を持つような時期があって、それでちょっとまあ環境を変えて考えてみようっていうのもあって、ワーキングホリデーのビザを取ってカナダに初めて来たんですよ。
うーん。
でトロントに1年間住ん でそのトロントに住んでる時に、まあ、あの大学4年間行ったけどスペイン語圏に住んだことがあったわけじゃなかったんで、あんまりそのペラペラではなかったんですけど、でも、まあ、多少はやっぱり理解できたので、そのトロントの英語学校で英語を勉強していたラテンアメリカの人たちが、なんだこいつってなって、なんで日本人なのにスペイン語がわかるんだみたいな、それでラテン人の友達がたくさんできたのがきっかけで、メキシコに最初2ヶ月ぐらい遊びに行って、うん、でその後、うん、あの日ボック交流計画の奨学金に応募して、それをもらえたんで、で日ボックで、
そうなんですか、
はい、はい、日ボックで最初1年行ってて、でその最初1年行ってる間に終わる頃になって、うん、でも音楽したいしなみたいな、
うん、
音楽学校を受けてみようかなと思って声楽のレッスンを受け始めて、入試受けてみたら受かってしまってそれからあの1年プラス3年音楽の勉強をしながらメキシコに住み、でもその音楽の勉強は、うん、あのプロペデウティコって言ってリセンシアトゥーラに入る前の勉強だったんですよ。メキシコで音楽でリセンシアトゥーラの4年の学士を終えるためには、最初に3年の学士前のコースを終えて、そこからもう4年やらないといけないんですよ。だからみんな最低でも7年勉強するんです、音楽を。でその最初の3年間を終えた後に、まあでもずっとカナダに戻りたいって思ってたしなって思って、大学をメキシコに残ってするんじゃなくてカナダにしようと思って、カナダに応募して今 あのカナダにやってきたっていう感じですね。
お、今カナダ何年目でしたっけ？
カナダは7年ですね。
え、そしたら陽平さん海外生活トータル何年ですか？
多分もうすぐ13年とかになると思います。
私より長い、すごい。あ、そうなんだ。しかも今陽平さん私の先輩だって初めて知りましたその日僕の留学のやつで。
あ、そうなんですか？
そう、そうなんですよ。そう、
あら、
私それでなんで陽平さんと、まあ、お友達になったかっていうと、そのね、あのカナダに行く直前に私なんか同居人がいて、その同居人が日本語を習ってたんですね。
そうそうそう
そう、その時全然喋らなかったけど、ね、この間たまたま話していろいろ面白い経歴だったので、ぜひバレラジにっていう話になったんですよね。
そうですね。
そう、
メモね、メモ。
びっくりしちゃいました今。
1年違いですかね、そしたら。
私、2011年です。
あ、じゃあ待って、違うわ、僕その何年か前だ。
うんうん、あの知り合いの人いるかもです、共通の。
そうですね。
ちょっとすり合わせしましょう。
はいはいはい。
そうなんだ。はい、なんかバレラジにも、先輩出てもらったんですね。日僕で行った、来た、はい、その勉強してた。
はい。
はいはい。あ、そうなんですね。びっくりした。
結構つながりがありますね。やっぱり日僕だと。ありますね。
そう。メキシコにいらっしゃる間は全然話せなかったけど、まあ、この間いろいろ話して、いろんな活動をカナダでされてるということで、まあ、今日ちょっとそこの話も聞きたいなと思っていたんですが、
はい。
具体的にどんな活動をされてるんでしたっけ？
そうですね。カナダに最初来てから、大学で声楽をやって、で、声楽科を卒業した後、うん、大学院の修士課程で合唱の指揮を勉強して、
うん、
で、大学終わって大学院に入る前に、ちょっと声がうまく働かなくなった時期があって、
あら。
で、あとはまあ、もうずっと勉強してたばっかりで、ちょっとなんか、勉強に疲れてたのもあって、
うん、
なんかちょっと行き先が将来が見えないような時に、
うん、
僕がたまたまその時に式の基礎の基礎の合唱式の基礎の授業を取ってて、先生がそのある授業の後にその傭兵の手には何かあるからこれ本気で考えた方がいいよっていうのをなんかちょろっと言ったんです、授業の後に、
うんうん、
それ聞いて、ああ。やってみようかなみたいな。
へ
で、今僕がいるここメモリアル大学は、大学院は基本的に学費がなかったんですよ。他の大学はカナダだとやっぱりかなり払わないといけないんですけど、
うん、
ここの大学はかなり大学院はいろんな学部でお金が出ることになってて、だから親にもお金も払わんでいいけん勉強させてくれみたいな話をして、でちょうどそのオーディションして受かって、あ、じゃあニューファンランドにもうちょっといるんだって分かった時に、じゃあせっかくここにいるんだから、なんか自分のアイデンティティをこう反映できることをしたいなと思って、
うん、
でゲイの合唱団を立ち上げたんですね。
おー、
カナダに来る前から、実はメキシコに住んでいた時も、今、メキシコシティのゲイの男性の合唱団はすごく大きいのがあるんですけど、ちょうどその合唱団が立ち上がった時に僕も関わっていて、
うん、
で、東京に住んでいた時も東京のその同性愛者の合唱団とかに入ってたりとかして、多少その経験があったので、音楽を通してコミュニティを作っていくっていう、そのアイデアがやっぱり自分の頭の中にずっとあって、
うんうん、
で、せっかくここに残るんだったらちょっと自分でやってみようかなと思って、2017年の4月ですね、ちょうど大学院の授業が始まる直前に、立ち上げて、今3年目になります。
おー、この間陽平さんからそのホームページ教えてもらって合唱団の、はい、映像を見ましたが、あと Facebook でも動画上げてらっしゃいますよね。
はい。
ね、結構みんな体格がいい、声楽科の人ってなんかどうしてもイメージとして、なんだろう、体格がいい人が多いっていうイメージなんですけど、岩井さんすごい痩せてるじゃないですか。
ね、ここの人が体格がいいのは単純に、うん、食生活が良くないからですよ。
あ、そうなんだ。
はい。カナダの中でも一番肥満な州なので。
あ、そうなんだ。
はい。
でもやっぱり声を出す時にいろんな筋肉を使うから、はい、そういう意味でそうなのかなって思ったんですけど、はい、メンバーって今何人ぐらいいるんですか？
今多分20人弱だと思います。うちはオーディションもしない合唱団で、
うん、
他の合唱団に比べると規則とかも若干緩いところがあるので、
うん、
出入りがちょこちょこあったりするので、はっきり何人ですっていうのが難しいんですけど、だいたい20人弱ぐらいだと思います。
うんうん、あ、そうなんですね。
はい。
おー。
ちなみにその体格の話なんですけど、
うん、
歌を歌うと、お腹が動くじゃないですか、よく。
動きます、はい。
そう。だから、実際に消費するカロリーよりもお腹が空くような感覚になるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。たくさん食べて外側につく肉は音にはそんなに関係ないんです。
あ、そうなんですね。
はい。ただやっぱりその体重が急激に増減すると、それまでの体の感覚と変わってくるから、それで歌った時の感覚が変わるっていうことはあると思うんですけど、でもそもそも歌に一番重要というか影響するのは骨格ですね。
あ、そうなんですね。
はい。
骨格。
はい。
喉とか、なんか腹筋とかじゃなく、
喉も大事ですね、
うん、
でも腹筋なんか例えばあんまり腹筋運動をしてこうめっちゃ6つに割れてる人とかいるじゃないですか。ああいうのは、はい、そう、ああいうのは歌には特にクラシックの声楽には良くない。
あ、そうなんですね。
言われます、はい、筋肉がフレキシブルじゃないと、柔軟ですね。柔軟な筋肉がないとダメなので、
うんうん、
あんまりこう、6つに割れてしまうと、こう、ガチゴチな。かっこいいけど。
うん、
かっこいいけど。
そっか。いや、高校の時、合唱部で、
あ、そうですか。
そう、走らされたんですよね。
あ、それは多分、肺活量を鍛えて
た、ね。そうそうそう。あと、なんか、声を出す時に、
はい、
なんかその、鼻の方から出せってすごい、某水吉先生っていう合唱部の先生がいてめっちゃ怖かった。そうそう。なんかそう、鼻の方から声を出しなさいって言って、はい、なんか運動させられてて、なんか聞きながら懐かしいなと思って、そう。
でも今、うん、ワンダさんが言ったその怖かったって、
うん。
それって結構僕にとってキーワードなんですよ。
あ、そうなんですか？なんですか？
日本を出る人ってやっぱりみんなそれぞれ理由がいろいろ違うと思うんですけど、
うん、
まあ僕は一つ、まあ、自分がゲイだっていうのもあるし、
うん、
で、まあアーティストだからって言ったらあれですけど、まあちょっと繊細なところがあって、
うん、
日本のそのすごく厳しい上下関係だったりとか、
うん、
何でも我慢す、とにかく我慢っていう教育じゃないですか、日本って。
うん、そうですね。
はい。やっぱりそれが子供の時からこう、うまく対応できないっていうか、なんか自分大丈夫なのかなってこう疑問に思うことがすごい多くて、
うん、
だから学校もすごい厳しい先生が担任だった時とかはもう、ストレスで行けなくなったぐらいの時もあったんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
うんうん、
で、こっちに来ると、雰囲気が全然違うんですよね。やっぱりカナダ、アメリカは特に、子供でも生徒でも、ちゃんと意見を言わせるっていう教育だと思うし、
うん、
で、合唱とかでも、怒鳴り散らすとかやっぱりありえないんですよね。で、自分自身もやっぱりそういう経験があるから、自分の合唱団に来る人とか、自分が指揮をしてる時に来てる人に、やっぱり何より楽しんでもらいたいっていう気持ちがあって、
うん、
だから、冗談もたくさん言うし、で、日本からの交換留学生の子が一人、僕の合唱団を見に来たことがあって、
うん、
その子が練習の後に、ああ、洋平さんみたいな先生が日本にもたくさんいたらいいのにと思うんですって言ってくれたんですよ。
うん、
その時に、ああ、よかったなと、自分でやってて思いました。
そっか、はい。なんか世代にもあるのかもしれないですね。なんか私の世代とかも、私も本当に学校でガチガチにやられたので、
はい、
その、なんだろう、一言でもご飯の時間喋ったら、もうその日はご飯食べさせられないとか、今やったらもう確実に虐待みたいな、本当先生にげんこつに殴られるとか、
はい、
なんかそういうのが横行してる時代だったからこそ、まあそうですね、考え方としてそういうのはこびりついてると思いますね、私たち世代。
うん、
でも多分若い人とかも、どうなのかしら、変わってきてるところもあると思うんですよね。うん、
そうですね。まあ僕も日本を出てからだいぶ経つので何とも言えないんですけど、うん、でも母親と話したりとかしてると、うん、その LGBTQ に関する考え方とかもだいぶ変わってきてるっては言ってますね。
そうですね。まあやっぱりなんか、うん、本当はこういうことは良くないとは思うんですけど、やっぱり 学んできたり小さい頃の価値観って変えるのってすごい難しいから、
そうね、
その LGBTQ の人に対しての差別とかっていうのはもしかしたら拭えてない人たちもいるかもしれないと思うんですけど、今私が肌に感じるのは日本もすごい変わってきてるし、オープンにしてる人も多くなってきてるし、そういうのすごいいいなと思ってますね。反対カナダどうですか？
カナダはもう結婚もずっと前からOK だし、
うんうんうん、
初めてワーホリでカナダに来た時にすごい印象的な出来事があって、
うん、
カナダに来る直前に僕その時の親友にカミングアウトしたのが初めてのカミングアウトだったんですよ、
うん、
だからゲイとしての生活はやっぱり海外に来てからが本格的になったところがあって、
うんうん、
でトロントである日そのゲイビレッジにあるバーに一箇所行って、
うん、
でそこでドラッグクイーンのこうショーがあったんですけど、でこうドラッグクイーンってこうお客さんにこう突っ込むんですよお客さんをいじるんですよ、
うん、
でその時に最近結婚したばっかりなんだこれ自分の旦那さんって言ってたゲイのカップルがいて、
うん、
そのカップルを見た時に、ああ結婚っていう選択肢が自分にもあるんだってふと思って、
うんうん、
それまではそんなのありえなかったから考えもしたことがなかったんですよね、
うん、
でもそれ見た瞬間にやっぱり急にこうはって意識が変わって、あ、うん、自分でも家族が持てるんだってやっぱり思ったのはすごく大きかったですね。
そうなんだ。
はい。で、やっぱりその経験がずっと頭にあったから、うん、戻ってきたいなって思ってたんだと思います。
おー、そっか。
で、こっちに来てから、その、うん、友達に少しずつカミングアウトし始めたんですけど、そのカナダ人の友達とかは、I'm gay って言ったら、うん、OK! あれ、そんだけみたいな、っていうぐらい、さらっとしてる人もいれば、
うん、
ゲイなんだって言ったらコングラチュレーションって言う人もいれば、やっぱり反応が全然違うなと思って、うん、すごく気は楽ですね。
もう本当にポジティブな反応が返ってくるっていう感じなんですね。
大体そうですね。そうじゃないこともまあもちろんありはするんですけど、
うん、そっか、
まあ、それもあって合唱団もそのゲイのための合唱団っていうのがあるんですけどね。
日本だとそうはいかないですよね。
日本だとそうはいかないですね。東京で僕が入ってたゲイの合唱団も、
うん、
合唱団に名前が2つあったんですよ。
へえ。
一つはそのLGBTQ のコミュニティ内で例えばコンサートをするとかイベントに参加するときのための名前で、
うん、
でもう一つはそうじゃなくて一般の人と混じってその自分たちがゲイだっていうことを隠して発表会をしたりとかするとき用の名前と二つあって、
うんうん、
それは今自分がゲイの合唱団のその指揮者創設者っていう立場になって考えてみたらすごいことだなってやっぱり思いますね、
うん、本当ですね。なんか法的に認められてるかどうかってすごい大きいのかなっていう、もう認められてることっていう当たり前なんだよっていうのがうまく浸透しているのか、なんかまだまだその法的に認められていない、しかも自分の中の差別に気づいてないからなかなかその法的に認められていなくて、でっていう、なんていうんですか、日本のその状況とかっていう、なんだろうな、なんかその日本にいて自分の親とかとも話してても、やっぱりそこ変えていこうよって思うような、ちょっとまあ差別的なことを言うこともあるので、そういう意味ではそっか、日本は難しいところがあるんですね。
そうですね、まあ、うん、法で認められるっていうのがやっぱり人の意識に影響するっていうのはもちろんその通りだと思うんですけど、
うん、
ただ日本の場合はゲイでなくても周りの人からどう見られるかっていうのがすごく大事な文化じゃないですか。
本当そう、うん、
だからそれがすごく影響してるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり北アメリカは個人主義の 文化なので、うん、あの人の言うことに首を出すっていうその感覚がやっぱり違うような気がしますね。日本だとゲイでなくてもあれするな、こう見られるから、こう思われるから、こう言うなとか、そういうことがすごく多いじゃないですか。だから自分を表現するっていうことが難しいところがあるんじゃないかなと思います。
あ、今その陽平さんの話聞いてめっちゃ本当そう思いました。最近同じようなこと言われたので、こういうことを発言するなんて、なんだろう、すごいそれって悔しいっていうか、あ、私のこと、うん、私を認めてないんだなこの人っていう、ね、なんか悔しさをね、味わった
ので、本当にそうだと思います、うん、はい、
なんかその人間性を否定された気になるんですよね。
そうそうそう、
そうそう、でもあるがままでいいじゃないって思うんですよね。いろいろ性格も好きなもの嫌いなもの、なんか人はもともとガタガタでいいんじゃないかなって思うんですけどね。なんでだろう、うんうん、
なんか日本って表面上っていう、なんかそれが大事じゃないですか。中身がごちゃごちゃでも、
うん、
表さえ綺麗に見えてれば、
うん、
なんとかなるみたいなところがあって、うんうんうん、だから表さえ綺麗に見えてれば問題はこう見ない方がいいっていうか、もう箱を開けないでおこうみたいなところがあると思うんですよ、
うん、
だからその LGBTQ の問題に関しても、例えばその僕の合唱団にバングラデシュから来てる人が一人いて、
ま
あ、今は忙しくてちょっとあの歌には来れないんですけど、
うん、
その彼はバングラデシュ、自分 の、 あの母国ではゲイであるせいで牢屋に入れられていたとか。
あ、そうなんだ。
はい、でも日本ってそういうことってないじゃないですか、
うん、
なんか暴力とかそういう心配はしなくていいけど、
うん、
でもやっぱり人の目ですよね。
そうですね、
それが何より、
うん、
そう、なんかそういう意味ではメキシコの、うん、むしろメキシコの方が日本よりもやっぱり気は楽でした。
そうですね、メキシコシティもあの同性婚認められてますもんね。
はい、
そう、私もそのスペイン語のクラスで、あの旦那さんがいるあの南アフリカから来たお友達がいて、
はい、
そうそう、それが私の初めて の、 あのお友達で、その同性愛の人たちがいて、でも普通に遊び、お家に遊びに行って普通にご飯食べてお酒飲んだりしてて、私は多分田舎出身だから、そういう意味ではそういう差別はもともとあったと思うんですよね。だけど実際に 目にしてお友達になって、だんだんなんかそういう自分の中の差別をしていた自分っていうのが消化されてって、
うん、
そこからまあ今に至るんですけど、だからすごくそれまではもしかしたらそう人を傷つけていたのかもしれないですね、知らなかったから、うん、だけど、うん、メキシコ来て本当良かったなっていうのが、自分の中の加害者な部分を気づけたので、気をつけるよ、気をつけるっていうか、それを間違ってるって自分に言えるようになったので、それは良かったなって思ってます。
なんか、うん、自分が日本で育ってても後悔することってあんまりないんですけど、
うんうん、
でも、あ、もし子供じゃなくてもね、もっと若いうちから身近にゲイな人がいたら、
うん、
人生楽だったかなっては思います。
そうですね、
はい、
うん、そうですよね。なんか私バリラジ収録してる中でバカ笑いとか爆笑することあるんですけど、今回初めてマジ泣きそう、マジ泣きそうになってます。
え、そうですか。
そう、
あの、うん、僕もまあ海外に住んでるからこれだけオープンになれるっていうところはもちろんあるんですけど、
うん、
でもこういう話をね、日本にいる人とか、まあ、海外にいても日本人のコミュニティの中で住んでる人とかが聞いて、こうなんか励みになってくれたらいいなとは思います、うん、
本当ですよね、うん、あのポッドキャストにも本当にその、 あの芸の人たち頑張ってて、面白いポッドキャストの人たちいっぱいいて、そうなんですね、なんかオープンになってきてるなって私は実感するんですけど、やっぱり発信者だからそう感じれるのであって、普通に生活してて関わらない人たち 多くいると思うんですけど、まあ、バレラジは本当にいろんな人が聞いてくれるので、はい、今年もすごい上の人から若い子まで、だから、まあ、今回ね、陽平さんにお話ししてもらって少しこう見方を変えるとかしてもらえるといいなと思ってますが、
そうですね、
うん、
結局なんだろうな、誰かを好きになる気持ちは同じなので、
うんうんうん、本当
ね、それが僕の場合は女性じゃなくて男性だったっていう、
うんうん、
それだけなんで、
うんうん、本当そうだと思います、
ね、でもカナダでも最初にワーホリでカナダに来た時に、
うん、
日本人の、あの家族のところに家を僕は部屋を一部屋借りて住んでたんですけど、
うん、
でそ の, あのご家族とはすごく仲良くなって、
うんうん、
でも一つだけその今でもやっぱりちょっと頭の中にこう残ってるのが、あの何かの時に出かけてコーヒーをあの奥さんと一緒に飲みに行った時に、うん、ちっちゃい子供がいたんですね、二人で。僕は子供が大好きだから、そのよく子供とも遊んでて、それで仲が良かったんですけど、
うん、
でもトロントってメキシコシティもそうですけど、あのゲイのパレードすごい大きいじゃないですか。
おそうですね、うん、
でその奥さんが昔は自分の子供も連れて見に行ってたんだけど、最近はそれもしなくなったんだよねって話をし始めて、うん、でなんでかって言ったら、あのだんだん大きくなって子供もあの物事が分かるようになってきて、でどう説明していいか分からないと。
うーん、
でその奥さんが言ったのは、私はそのもちろん差別するとかつもりはないんだけど、ただ子供にはやっぱりそれが普通だと思って育ってほしくないんだよねって言われて、それはどっか違うっていうのを、あの分かって育ってほしいから、だから連れていくのやめたのって言われて、
うんうん、
その時にすごく仲良くなったから、あの言ってもいいかなってふと思った時もあったんですけど、それを聞いて、
うん、
あやっぱりやめようって思いましたね。
そうですね、
そういうのは、
うん、
はい、あのカナダでも、カナダの日系人日本人のコミュニティの中では何度かありました、やっぱり。
そうなんだ、
はい、
そっか、大変な思いしましたね。大変な思いっていうか、なんか悲しい思いをしたんですね、嫁さんも。
でもね、だんだんやっぱり慣れてくるんですよ。なんかそれが一番あの僕たちの問題っていうか難しいところっていうか、
うん、
そういう反応が来ることをもう予想して行動するようになってくるんですよね、だんだん。
うん、
逆に言えばそのバリアを最初から自分で作っておいて、だから傷つかなくていいよね、
うん、
みたいな。
うん、そっかそっか、
はい、
うーん、反対に何か今これ聞いてくれてる人にどうしてほしいかなって、何か多分そこでその奥さんがそういう風に言ってしまったのも、私がもともと持ってた無知のせいだと思うんだよね、
うん、
無知なのか何だろう、うん、でもそれって正しくない考え方だと思うんですよね。
うん。
うん。
どう、
何が、どう考えるべきだったのかが、多分うまく分かんなかったのかなって思うんですけど。うん。
そうですね。
うん。
まあ、あの、人間って、未知のものに対して恐怖感を抱くものじゃないですか。
そう、はいはい。
それはその LGBTQ だけじゃなくて、何に対してでもやっぱりはっきりわからないものに対して恐怖感を抱くっていうのは人間の本質なんだと思うんですよ。
うん、
物に名前をつけるっていうのもだからこそなので、
うん、
ね、名前がついてないものは正体がわからないと、正体がわからなくて怖いって、それは多分人間の本質なんだと思うんですよ。
うん、
なんとなくわからなくてそういう意見にたどり着いてしまうのは僕もなんか理解できるような気はするので、
うん、
でも分からなかったら正直にそう言って聞いてもらったらいいと思います。
うんうん、そうですね、
はい、僕はあの何でも聞いてくれたら答えます
そうですよね、収録の時もオープンでいくとおっしゃってましたね。
はい、
う
ん、なんかそれが一番、
うん、
あとはあの日本は最近あの例えば母親の話を聞いてたりとかしても、
うん、
マツコデラックスとか、
あ、はいはい、
タレントでオープンにしてる人がだんだん増えてきましたよね。
あ、そうですね。
で、母親がちょろっと言ってて、テレビでマツコさんが出た時に、マツコさんが、いやね、ゲイって言ってもね、いろんなのがいるのよってテレビで言っとったって言ったんですよ。で、それ聞いて、その通りって。ね、だって、ゲイの人もいれば、バイの人もいて、トランスジェンダーの人もいて、いろんな LGBTQ にもいろんな種類の人間がいるので、でも、マツコさんとを、筆頭に、そういうオープンにしてテレビに出てる人たちの影響はすごく大きいと思います。
そうですね。
そういう人がたくさん出てきてよかったなと思いますね。
そう、本当ですね。